茶をくいっと一杯。どうですか。カルチャーワンショット。
さてここからは明日すぐ使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットのコーナーです。今夜のゲストはこの方がスタジオにお越しいただいております、はい、話題のコミック&イラスト集映画好きな人の作者井田千秋さんです。井田さんいらっしゃいませ、
は
い、
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。ちょっとね、ちょっと YouTube の、ね、カメラには入らない角度に入って、はい、入っていただいて、はい、お越しいただいてます、はい、
お邪魔しております。
はい、スタジオにお迎えできて大変光栄です。ありがとうございます、
はい、こちらこそお呼びいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
さてさて、では井田さんの簡単なご紹介、日比さんからお願いいたします。
はい、井田さんは書籍の挿絵や装画などを手掛けるイラストレーターでいらっしゃいまして、近年は漫画の制作も行っています。架空のお部屋だったり生活シーンなどをモチーフに緻密で温かい描写に定評があり、昨年の2月に発売された家が好きな人のほか、私の塗り絵ブック、憧れのお店屋さん、そして児童書の担当作品に偏屈さんのお茶会、魔女のマジョランさんシリーズなどがあります。そして本日お話しいただく家が好きな人は、5軒のお家とそこに住む人をオムニバス形式で描くオールカラーコミック&イラスト集となっています。発売からおよそ1年経っているということなんですが、版を重ね続けておりまして、現在紙電子累計で15万部突破の大ヒットとなっています。
はい、2月6日に日比さんがご推薦いただいて、はい、アトロクブックフェアでも入れさせていただいて、はい、読者のリスナーの方からのアトロクブックフェアの反響でも、はい、まあ、いくつかこの本買いましたみたいな中で、はい、家が好きな人を買いまってっていう方が本当に多くて、
本屋さんから売り切れたっていうね、うん、
大反響、
はい、嬉しいです。
うん、
ありがとうございます。
改めて日比さん、ちょっとサクッと、
はい、
ね、井田さんの前で、どこに、ね、そこまで惹かれたのかというのを改めて、
まず最初電車の広告で見て、はい、であまりにこの眼鏡をかけたおさげの女の子、はい、これ1軒目に出てくるこのキャラクター笹さんですね、うん、がなんかこうもう一度見たら忘れられないような可愛くて仕方がなくて、で私も家好きなんですけど、ちょうどなんか家を大事にできてなかった時期で忙しくてバタバタしてて、でずっとずっと読みたいと思ってて、ようやく本屋さんでこう買って、もうねページをめくるたびに、なんだろう、ずっとときめくんですよね。
ありがとうございます。
いやいやいや、なんかね、そのやっぱり家、自分の部屋をどうやって自分らしく作ろうかとか、
はい、
どうやっていわゆる日常の時間を自分だけにしかできない一番いい時間にしようかとか、うん、そういうものがもうこの一冊にぎゅっとこの5件と5人の女性たちに詰まってて、なんか一枚一枚読み終わるのがもったいなくて何日も分けて読みました。
ありがとうございます
、ね、部屋とそのあれごとに味わい尽くしたくなる、
はい、
あとなんかそのだから生活感、なんていうか、うん、自分の生活感自体をこうめで直したくなるっていうか、それこそいろんなものが置いてあったり、はい、雑然とはしてるんだけど、それ全体がやっぱり自分の生活圏とか自分の心地よい空間を、うん、形作ってんだなって思うと、うんうん、あ、じゃあ振り返って自分の部屋も、あれはなかなかいいかもなみたいな、打ち返って、でなんか気に入ったもの飲んだり食べたりしながら、ちょっと部屋そのものをなんか味わいたくなるのかな、そうしましたね。
井田さんの出版のねきっかけなんかも早速伺っていきたいんですけれども、うん、経緯は何だったんでしょう。
コミティアっていう同人誌の即売会のイベントがありまして、でそちらで私が同人誌作って出してたんですね、でその同人誌をご覧いただいた編集さんから本を作りませんかということで、お声掛けいただいたっていうのがきっかけですね。
そうですか。
今日お持ちいただいたのはこれはまさに、
はい、そうなんです
、コミティア版。わお、
キャー、かわいい、
ちょっと持ってきてみました。
ありがとうございます。いや、これまず家が好きな人読んだ時も思ったんですけど、この同人誌拝見しても一冊書くだけで結構時間かかりませんか、
はい、あそうですね、ちょっとなんか書き込み多めの絵柄なので、はい、もうちまちまちまちま書いてます。
細かく細かくじゃあ書いて、この時からこのお家であったりとか生活みたいなものがテーマだったんですか、はい、
そうですね、活動を始めた初期からずっとお家とか生活っていうのをずっとモチーフに書いていて、で同人誌ではイラストエッセイとか、あとは画集ですねっていうのを作ってました。
いやちょっと見終わっちゃうのもったいないから1ページにした
こちなみに皆さんこちらの、コミティア版というかな、同人誌版は、はい、まだ買えるみたいです。純駆動池袋店のタイトルで、
はい、そうですね、はい、販売していただいてるのでよろしければ。
これはちょっと待ってください、こんな情報放送でちょっとインサイダー、
インサイダー本当あ先に買っておけばよかった、ね、
放送する前に本当に、はい、ぜひ皆さん、
はい、ぜひ。
いやであのすごく細かいじゃないですか、うん、あのこの家が好きな人でもお部屋の奥に積んである本とか、うん、手前の戸棚、あの棚にこう、はいはい、立てかけてある書類とか細かいところまでがすごくこうなんかぬくもりがあって、この同人誌拝見してても、はい、ものすごく細かくて、で私昔小さい頃読んだ海外の絵本を思い出したんですね、はいはい、井田さんもなんかこう絵本、まあね、はい、児童書も携わっていらっしゃいますけれども、絵本とのこうつながりってどんなものがあるんですか？
そうですね、あの作品で影響を受けた絵本っていうのもあって、はい、あのイギリスの絵本で野原の村シリーズっていう、うんうん、あの有名な絵本があるんですけど、
見て私も読んでました。
あ、お好きですか、はい、あのネズミのね、なんか家族の暮らしを描いた絵本っていうのがあって、
めっちゃ可愛い
そうなんですよ。なんかあのお家が木の中に住んでるんですけど、それのこう断面図なんかが細かく描かれてたりして、うんうんうんうん、なんかそういうのを見るのも昔から大好きだったので、はい、影響を受けているなと思います。
なんかその昔の小さい頃読んだ絵本で本当に細かく自分がこの家に住んでたらってこう想像するのも楽しかったり、うんうん、はい、暖炉があったりするじゃないですか。
そうですね、
これはどれだけ暖かいんだろうとか、どんな匂いがするんだろうってこう想像しながら読んだ記憶が、この家が好きな人を読んだ時にわーって蘇ってきて、
はい、嬉しいです。
なんかこうやっぱりこの細かく書かれるっていうのは、じゃあそういったところにルーツがあるんですか？
そうですね、はい。
あの多分も漫画ということで、はい、工夫された点とか大変だった点とかって何ですか？
そうですね、なんかずっと一枚の絵っていうのでしか表現してこなかったので、うん、あのいざ漫画ってなると考えることが全く違ってて、今まではこうビジュアルでどう見せるかばっかりだったんですけど、こうコマが分かれることでどうしたら読みやすくなるのかなとか、どうしたらお家の中移動してるのが分かりやすく伝わるんだろうみたいな。そうですね、なんか読ませる、どうやったらみんなが読みやすく読めるかみたいなところはちょっと難しかったですね。
でもその上でこの間取りがあるっていうのが読み手としてもすごくありがたくて、部屋の動きが分かるっていうのが生活が見えるなと思ったんですけど、意識されたりしたんですか？
そうですね、まあ、間取り載せてよかったです、
はい、
あのやっぱりお家の中の様子をいろんな角度で漫画で描くことになるので、うん、最後になんか答え合わせできるみたいなものはやっぱりあった方が情報として分かりやすいのかなっていうので、ちょっと間取り図も、うん、はい、載っけてみました、
うん、これあの、ね、間取りというかその各部屋のそういうこうなんていうかな、うん、あの各こう人物が住んでいる部屋ごとの雰囲気とか、うん、はい、もうなんか特徴があるんで、これ何か取材とかって間取りっていうか、その実際の家を例えば内見したとか、そういうなんかあるんですか？
そうですね、あの実際に内見とか取材らしいことはそんなにしてないんですけど、もう私もやっぱりすごくインドアな人間なのであのネットでいろいろ情報は見ていて、まあ、それこそ賃貸物件の間取りとかもよく見ますし、うんうん、あとはインスタグラムとかでも今皆さん自分のお家の写真たくさん載せてらっしゃるので、そういうのをすごく参考にしてましたね。
あ、すごい。でこの間取りがまたなんていうのかな、広すぎず、はい、私も住めそうなサイズで、はい、より共感できるんですけど、はい、なんかこうお家探しというかこう共通点あったりするんですか？
そうですね、私もやっぱりちょっとコンパクトなくらいの、うん、なんか自分の手が届く範囲みたいな、うんうん、あの狭さのお家が好きで、うん、そうですね、なんかでも屋根裏部屋があったりとか、なんかそういうところがあるとすごいグッと惹かれてしまいます、
うん、ロフト萌えがね、
ロフト萌え、あとこのタンス、
はい、タンスにね、タンス
これいい、
うん、ドラえもん的な、
うん、私はあの小学校の時に住んでた家で親にねだってドラえもん憧れて、まさにこのタンスで寝る部屋にしてもらったんですよ、ね、
最高ですね、
うん、あとこのベランダでちょい飲み、
はい、
これも憧れです。私
やりたいですよね。
はい、でもこうそれぞれ皆さんこうカラーが違うというかタイプが違うじゃないですか、はい、こうモデルがいたりするんですか？
モデルは特にこれっていうのはないんですけど、うんうんうん、やっぱりまあ今回オムニバスで作るっていうことで、うん、あの全部が全部同じになっちゃうとちょっとつまんないので、うん、最初にあの一章の笹さんがまずいたので、うん、その笹さんをなんかこう基準にしてバリエーションをつけていくというか、例えばなんか一軒の笹さんは一応フローリングのお家だから二軒目のお家の子は和室にしてみようとか、じゃあ今度こたつのお家の子だから次はヨーロッパっぽいお家の子にしてみようみたいな感じで、ちょっとずつこう違いをつけながら作っていたっていう感じでしたね。
部屋からキャラクターをひょっとして想像あの作られてるんですか、ひょっとして。
ああでも今回はそうですね、はい、
そのこういう部屋に住んでる人はどういう人であろうという順番ですか。
そうですね、大体最初に間取りを考えて、でこういう感じのインテリア描きたいなって、なんかその妄想がまず楽しくて、うんうん、その妄想したお家を見てもらおうみたいなのが最初のスタートになってるので、うんうんうん、なんか今度はそのお家に住んでる子はどんな子かなみたいな感じで、はい、
だからこうなんていうのかな、すごい新しいタイプというかこのキャラクターの描き方、うん、でもだんだんこの人たちの人生、はい、全体がこの部屋を見てると見えてくるっていうか、はい、だからそのキャラクターの例えば設定の作り込みからこの部屋になってるのかどっちの順番だろうと思ったんですけど、うん、むしろ部屋から
そうですねっていう感じでしたね。
面白い。
部屋とかインテリアを考えれば考えるほどキャラクターがこう浮かんでくるみたいな、
うん、そうですね。なんか今回5人いるうちの最後の1人だけはこれから新生活を始める女の子っていうことで、この子の場合はもう先に、まあ、あのこんな感じの若い子がいてみたいなのがあったんですけど、うんうんうん、はい、
そうなんだ。この画材というか私水彩画かなと思ったんですけど、うん、はい、どうやって描いてらっしゃるんですか。
これは全部 iPad Pro で作画をしていまして、
デジタル作画なんですか。
そうなんです、全部フルデジタルです。
マジです
か。すごい。
いやでももうできるんですよ今こういうのが、
ね、いやすごいな。油絵と言ってもいいぐらいな、ね
ね、これだけ温かいタッチで、
はい、すごいな。このなんかあと家具とかもデザイナーさんかなと思うくらいいろんな家具が出てくるんですけど、はい、デザインとかっていうのはどこかで学んでらっしゃったりとか。
いや特には学んではいなくても、本当に資料探し資料探しという感じで、はい、
でも日頃からそういうさまざまなディテールから、うん、はい、ディテールからいろんなものを物語というかキャラクターだったり、うん、その人を想像するみたいな、はい、常にこう想像妄想を繰り広げるのがやっぱりもともとお好きだってことなんですか。
そうですね、やっぱり間取り考えたり、そこにその配置するインテリア考えたり、うん、それこそなんか不動産屋さんのチラシを見ながら、じゃあ私この部屋使おうとか。
あ、わかる、やる
楽しいんですよね、はい、もうそこにこの窓辺にちょっとつけおこうかなとか、そういうのを想像するのがすごく好きですね。
いいですね。あとあの食事、はい、のあのイラストも全部素敵で、このアルミ鍋焼きうどん、
はい、ね、一年中置いてほしいってさっき言ってました
ね。これをこのこたつでハフハフ食べて寝落ちしちゃうみたいな、こうたわいのないでも幸せな空間っていうこの絵が大好きで、お食事を描くのもじゃあお得意ですか。
はなんか苦手だったんですけど、だんだん好きになりましたね。
うん、何でもこうクッキーからお菓子からこう揚げ物まで出てくるじゃないですか、はい、これもじゃあちょっとイメージしながら。
そうですね、なんかこの子はこういうのが好きそうだなみたいな、うん、考えて、はい、
すごいな。
あとそのイラスト的なところから、はい、そのまあ、物語も含む、うんうんうん、物語性も含む漫画作品するようになって、 そこの参考にされた作家さんとかいらっしゃるんですか。
そうですね、家が好きな人本当にどこをどうあの具体的に真似したみたいなのは特にないんですけど、あのすごく好きな作品で高野文子先生のルキさんっていう、う
ん
う
ん、ルキさん傑作、はい、名作、
傑作がありまして、うんうん、はい、あの私もこの作品本当に大好きで、うんうん、あのルキさんってね、あの女性のこう普段の生活なんかをちょっとこう淡々と描いていく作品ではあるんですけど、うんうん、はい、あの何て言うんでしょう、なんかこうルキさんの生き方がすごくなんか羨ましくなったりとか、うん、なんかこうあの淡々としてるんだけどなんかすごくコミカルで、うん、こんな風に生きてみたいなって思うような、なんかそういう軽やかな読み心地というか、うん、はい、そういうところがすごく好きで、うん、なんか家が好きな人にもそういうエッセンスをちょっと入れられないかななんて思いながら、はい、よく読んでましたね。
あ、感じました、そのエッセンスはとても、はい、はい、
ありがとうございます。
ちなみに井田さんご自身のお家のこだわりとかって、はい、やっぱり昔から強かったりするんですか。
家はもうとにかくぐっちゃぐちゃで、なんかあのすごくおしゃれなお家に住んでるんじゃないですか、うんうんうん、とか言っていただくんですけど、あの全くそんなことはなくて、うん、ただちょっとあの年末に実はお引越しをしたところなので、私も今まさにお家作りの最中という感じで、はい、なんか全く同じではないんですけど、私もなんか木材の家具が好きだったりとかするので、うん、なんとなくあのところどころ家が好きな人の、うんうん、なんかちょっと似てるところもあるのかもしれないななんて思いますね。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあもう本当にこういろんなイメージとか妄想を絵に投入されて、はい、
そうですね、
ご自身のじゃあ理想なんかも詰まってたりするんですか？
そうですね、本当になんか絵にすることでも満足していくみたいな感じで、
はい、いいな、絵にできることがまずすごいな、
うん、でもなんかこの作品たちに出てくるのも、うん、そのモデルルームみたいなそういうおしゃれさじゃなくて、やっぱり結構その雑然とはしてるっていうか、うん、ちゃんとこう生きてる人が例えばこう、まあ、ティッシュ置いてあるとか、はい、その生活に必要なものをちゃんと置いてるし、ぐちゃぐちゃしてるとかぐちゃぐちゃしてて、それも込みで、うん、なんか、うん、あ、こういう方がね、それは生きてるんだからねっていう感じがするのがすごく僕は画期的な、はい、画期的なこう生活表現っていうかな、
うん、
生活を愛せるっていうか、
思い
ました、すごくね。
なんかこのなんていうのかな、お家も箱庭じゃないけども、なんかこう限られた空間をどうやって自分だけの楽しい空間にしようかっていう、こう思考が見えるようなイラストが多いなと思って、うん、はい、こう熊さんがちょっといたりとか、はい、あとこの布団を干すシーンとかも大好きで、
はい、ありがとうございます。
なんかこのシーンの切り取りって、それも妄想だったりするんですか？どうやってこういろんなこう場面をこう、はい、ご自身の生活から見出してるのか、はい、なんかお部屋から考えるのか。
そうですね、多分両方あって、うん、例えばなんかこうまずやっぱり間取りをありきで、それをどう見せようかなっていうような作り方をしてるので、例えばなんかお家の中のダイニングスペースを移したいから、うんうん、じゃあシンプルに食べるシーンを描こうとか、うんうんうん、そうですね、あとまあベランダの雰囲気もちょっと描きたいから、じゃあベランダでお酒飲ませようとか、うん、なんかそういう感じでこうどうやったらお家の様子を見せられるかな、そこで心地よく過ごしてる様を見せられるかなっていうので、お話を考えていったりとか、あとはあの私もラジオが好きなので、う
ん、
ラジオを聞かせたいみたいな感じでこういうシーンを描きたいっていうので、そうですね、ちょっとなんか実生活のエッセンスも入れながらっていう感じでしたね、うん、
すごいな。でもこれ時間かかりましたよね、きっと。
そうですね、はい、
どれくらいかけて一冊？
そうですね、実際の制作期間は多分2年とかくらいですかね。
どの部分が一番時間かかるんですか？
最初の、そうですね、なんかやっぱり設定を考えるところがすごく時間かかって、あのお部屋をまずまあ5人分出さなきゃいけないってなったので、5軒分の間取りとインテリアの雰囲気を考えて、じゃあそこに住むキャラクターどうしようみたいな感じ で、うん、で今度漫画のネームを作ったら、漫画のネームと間取りの辻褄が合わないとかなってきたりして、で今度そこの整合性取るためにまた間取りを直してみたいな、はい、そこに一番多分時間がかかりましたね。
いや、これはだからその本当に、まあ、5個の短編があるわけだけど、うんうんうん、その新しいタイプのっていうか、すごく本当に伊田さん独自のストーリーテリングだと思いました、はい、その、はい、間取りと部屋の雰囲気とディテールと、うん、その人の暮らしぶり、しかも暮らしぶりの、まあ、ある一部分を切り取って、これだけで何かこうその人の物語みたいなのが浮かび上がるみたいな、あの、あ、こういうこう語りっていうか、こういう物語の語り方があるのかっていうのが、
はい、
すごい、あの、すごい、そこがすごい新鮮でしたね。
ありがとうございます、
うん、なんとか、まあ、このやり方で無限にいけんじゃんっていう
そうですね、なんか漫画を描くっていうのがまず未経験だったので、なんか起承転結ですごい物語を作るっていうのはちょっと私には荷が重かったんですよね、うんうん、でじゃあどうしようかなって思った時に、なんかこうお家をどう見せるかっていうので、なんか本当にもうストーリーとしてはすごくあっさりしたもので、皆さん多分10分20分あったら読み終わっちゃう本なんですけど、それでも繰り返し読んで楽しめるようにっていうので、うんうんうん、とにかくもう背景細かく細かく書いて、何回読んでもこう見返しても見るだけで楽しいっていう、うんうん、なんかそういう情報量が詰まってる本に、ね、なってたらいいなと思いますね、
は
い、
それってすごく、でも僕はその漫画というメディアのめちゃくちゃその実は大きな一面だと思ってて、はい、話をどんどんどんどん前に進めていくっていう僕の作品、面白さの作品もあるけど、はい、僕すごい尊敬してる千葉哲也先生の作品とかって、やっぱり本当にこう部屋の一個一個のディテールが、生活が描かれてて、
はい、
なので、あの、しかも背景に描かれてるような普通の人の暮らしもとても等価にちゃんと描かれてて、うん、なので ちょっとしたコマでちょっとした人がちょっとしたことやってるのを見るだけですごいすごい幸せな気持ちになったりして、はい、そこを自分のペースで戻れるって漫画じゃない、映画じゃできないじゃない、う
ん、確かに。
そうなのでとってもこれはあのこのメディアを生かした、うん、特に紙でこそとか、うん、生かしたとっても素敵なあの独自の ストーリーテリングというか独自の語りを、あの獲得されてると思いました。
ありがとうございます。
これ今後もっと大きなお家描きたいとかあったりするんですか？
どうですか、なんかちょっとやってみたいのはなんか少しファンタジックなお家とか、なんか今回本当にもう完全に現代日本のお家って感じでしたけど、うん、なんかここはちょっと異世界のお家とか描いてみたりしても楽しいのかなとか、妄想だけ
とか、まあ、基本的にこれは一人暮らしの皆さんでしたけど、はい、まあ、例えば一軒家で複数世帯だったらどうなるとかね、まあ、そうなるともうほとんど物語がもう余裕になってきちゃうけど、長いのを書くとかっていう欲望としてはあるんですか、はい、それともそっちは興味ないのか。
そうですね、ちょっとそれは分かんないんですけど、まあ、でもやっぱりお家とか生活っていうのはずっと書いていきたいですし、うん、そうですね、なんか長めの話とかも挑戦できたらやってみたいですね、う
ん、家もねだって長く住んでていろんなものが置いてあったらそれ自体が一つの、うん、物語ってあり得るから、はい、うん、家とか生活が一つの主役だみたいな、なんかそう井田さんだったらそういうものがきっとできるんだろうなとか勝手に妄想、勝手にこっちも勝手に勝手に妄想しちゃってる。
でも楽しそうですね。
井田さんが好きな部屋どこですか、うん、寝室とリビングと、はい、なんか趣味部屋等とかあったら。
そうですね、なんかダイニングスペースが一番好きかもしれないですね。
なぜですか。
なんか今の家でもほぼほぼダイニングで過ごしちゃってて。
じゃあ笹さんみたいな。
あ、もうそんな感じですね、うんうんうん、もうそこで仕事もしちゃうし、うん、みたいな感じで、うん、多分やっぱ食べるのが好きだったり、うん、お茶飲んだりっていうのもずっとしてるので、なんかそこが一番居心地よくなってますね。
ちょっとじゃあ改めてダイニングテーブルをもう一回 見直そう。これで
ご自身
で、はい、そうそう、でこの家が好きな人のこう細かいところももう一回見てみたいな、
ね、何度でも読めるからね、これ本当にね、はい、ということで、じゃあ最後に改めて、はい、
時間ですね、
うん、4時間迫ってまいりました、はい、家が好きな人の情報、改めておさらいしておきましょう。
はい、
う
ん、よいしょ、こちらですね、はい、井田千秋さんが5軒のお家とそこに住む人のオムニバス形式で描かれたオールカラーコミック&イラスト集家が好きな人、実業の日本社から税込み1870円で販売中でございます。そしてぜひお知らせ事などもあればお願いします。
は
い、
今家が好きな人の1周年記念グッズというものが、うん、ありまして、オンライン販売ですとか、あと一部の書店さんでもお取り扱いいただいてますので、詳細はコミックデュエルの X アカウントの方で発信していただいているので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。
グッズってどのようなものなんですか？
グッズは、クリアファイルとかトートバッグとか、うん、あとステッカーとか、うん、そんな感じのものを作っていただいてます。
これは
ポチポチポチポチ、あとこの同人誌も本当に素敵なので、ね、
は
い、
ね、ぜひぜひ
池袋純駆動等で扱、はい、いということなんで、はいね、皆さんこれ一応放送上ですけどインサイダーちょ
っと早めにゲットせよ、
はい、ということで本当に今日はあのスタジオお越しいただきましてありがとうございます。
またちょっと
楽しみにしてます、また今後との作品もね、
う
ん、はい、ということで、今夜のカルチャーワンショット、ゲストは話題のコミック&イラスト集家が好きな人の作者井田千秋さん、スタジオにお越しいただきました。井田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして明日のこの時間は特集に引き続き君たちはどう生きるかのね、もう書かれております井上俊之さん、天才アニメーター井上俊之さん登場。4月2日に発売された井上さんの対談集、井上俊之の作画優等を手掛けたライターの高瀬浩二さんとその井上さんと一緒に、この本がまたすごい神々の語らい本だし、井上さんの現在の日本のアニメーションに対する大変な危機感が込められた、すごい本が出てしまったので、はい、アニメをめぐる語りについてお二人を伺っていきたいと思います。はい、After Six Junction
2。 あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する街裏ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。